Kiss FM Kobe. Viva Love Radio.
町村会プレゼンツ12スターズ。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りします。さあ、ここからは兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。兵庫県にある12の町にスポットを当てて、その町のキラリと光るところを近藤学徒がたっぷりお伝えするコーナーです。よろしくお願いします。
お願いします。
今月ピックアップしたのは兵庫県の南西部にある佐用町です。まずは町長のインタビューをお聞きください。
はい、本日の12スターズは佐用町に来ております。佐用町の町長安座町長にお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
今佐用町で力を入れているあの施策などありましたら教えてください。
はい、大きなテーマとしては宿住の街づくりということで、今いろんな事業を展開していこうとしております、うん。まあ、あの本庁の合併してですね、今年でちょうど20年という、まあ、節目の年を迎えて、まあ、あの合併の20周年ということでね、各いろんな記念事業も実施いたしますけれども、まあ、これからまだまだ人口が減っていく、まあ、10年20年後の未来を見据えてですね、人口が減っても町民の皆さんが安全に安心して、まあ、心豊かに暮らしていけることを目指した宿住という理念を基盤とした街づくりを、まあ、推進していこうというのが大きなテーマです。
まあ、やっぱり人口は減るのはね、これはもうなんかある程度しょうがない部分ありますもんね。
そうですね、もう日本の国としてのね、大きな課題ですけどもね。
そうなると確かに今町長おっしゃられた通り、人が減ってもやっぱり安心してね、暮らせる、まあ、インフラなども含めてっていうことですよね。
しっかりとね、はい、そういうところはやっぱり行政の責任として、うんうんうん、しっかりとやっぱりそこは、うん、計画的に対応していかなきゃいけないということです。
なるほど。そして佐用町で行われている産業なんかも教えてほしいんですけど。
まあ、産業としてはですね、まあ、佐用町、まあ、こういう中山間地の、町で、まあ、小規模ですけれどもね、昔から農業林業、まあ、そういうことがやはりどうしても、まあ、土地がありますから、うん、まあ、そういうことが主体になるんですけれども、米を中心とした、またそういう小規模な農業ですけれども、佐用町としては特産物としてはね、うん、餅大豆という、うん、まあ、非常にね、佐用町の一つのブランド化した大豆が、うん、生産を行って、まあ、それをね、餅大豆味噌、またお豆腐や、まあ、そういうその加工品をですね、今作っております、うん。まあ、そういうことに、まあ、今力を入れて、餅大豆味噌の生産する工場もですね、今年、うん、新たに、大きな工場を作りました。
あ、そうなんですか。
はい、
いや、それこそいつも一緒に行動してるスタッフが、はい、もうここのその味噌が、うん、もうダントツで美味しいから。
美味しいですよね、やっぱし。
この味噌しか使いたくないみたいな話を、はい、ま
あ、そういうふうにね、リピーターの方、はい、皆さんね、一度食べていただくと非常にですね、うん、好評で、生産が間に合わないんですよ今。
だから新たな作るところを作ったと。
今まで60トン年間生産してたのを、まあ、なんとか90トンぐらいまでね、生産しようということで。
えぐいっすね。
まあ、そのためにはね、餅大豆そのものも、
あ、まあ、
たくさん作ってもらわなきゃいけない、
はい
はい。それから工場もね、うん、やはりまあ人手不足ですから、自動化できる、省力化できる、機械化できるところはね、機械化もしていかなきゃいけないということで、大変な、まあ、町としては大きな資金を投入して、うん、まあ、そうした工場も作りました。
へえ、どうですか、その町の人の反応とかは。
まあ、町の人はね、うん、自分の町の、うん、お味噌ですから、
はい、
まあ、皆さんね、うん、遠くの方にも送っていただいたりね、いろいろとその PR もしていただいておりますけれども、うん、やはりそれこそ食品です、毎日食べるもんです、健康食でもあります。まあ、そういうことで皆さん応援していただいております。
はい、だってひまわりもね、もう佐用町抜群に毎年人気で、
まあ、ね、はい、 まあ、ひまわり祭りということで、はい、まあ、この夏もですね、うんうん、7月の19日から8月の3日までをひまわり祭りの期間として開催しますけどもね、うん、まあ、夏の花、暑い時にね、元気な花を見ていただいて、うん、まあ、元気を届けたいということと、うん、まあ、その花の後ひまわりの種があります、うん、
はい、
まあ、それを絞ってひまわりオイルもね生産してます、
うん、
まあ、これは、ね、非常に健康食ですね、はい、オリーブ油と本当に変わらない、
はい、
美味しい、まあ、ひまわりもありますのでね、
うん、
まあ、ぜひ今さんにも味わ見てまた味わっていただきたいということです。
そして今ひまわり そのお祭りの話も出たんですけど、西陽町に来たらもう町長的にぜひ行ってほしい場所とかイベントなんかあったら教えてほしいんですけども、
それはやはり夏はね、ひまわり祭りには来ていただきたいなと。
めちゃくちゃたくさんの来場者数ですよね、ひまわりなんて。
まあね、うん、県下でも、うん、いろんなところでひまわり、まあ、栽培してますから。
そうか、最近はそうか、まあ、
以前ほどね、もう押し寄せるということはないですけれども、
はいはい、
まあ、それでも西陽町のひまわりということで、うん、夏になると必ず待ってて来ていただく方もたくさんいらっしゃいますしね、
うん、
まあ、それと、まあ、食にもなるんですけれども、はい、西陽町ランドマークとして道の駅宿場町平区というね、
はい、
まあ、道の駅があります、うん、それから味わいの里三日月というね、
うん、
そうした食のなり、まあ、案内をしているところ、来ていただいて、おそばを食べていただいたり、西陽町のグルメでと言われるホルモン焼きうどん、
はい、
まあ、こういうものもね食べていただくということで、まあ、ぜひね西陽町に来ていただいたら宿場町、駅平福、
はい、
宿場町平福、それから味里、うん、味わいの里三日月、うん、まあ、ここにはやっぱり寄っていただきたいですね、まあ、そこには農産物ね、西陽町で生産した野菜とか、うん、皆さんが作っていただいた果物とか、まあ、色、それから餅大豆で加工した味噌はもちろん、お豆腐とかお揚げさんとか、まあ、いろんなものありますからね、まあ、ぜひ味わって見て味わっていただきたいということですね。
ありがとうございます。町長、ホルモン焼きうどんとかも食べるんですか？
食べますよ、そら。
じゃあ僕だからホルモン焼きうどん、これみんなのイメージとちょっと違いますよね。
うーん、
なんかその焼きうどんのイメージ、
そう、鉄板の上でね、ソースで絡めて焼くんじゃなくって、うん、薄味で、うん、だしでガッとこう焼いて、うん、それをねあしてそのつけ麺ということで、
そうなんすよ、
もうつけて食べる、 そのだしにね、あれがやっぱしね、あっさりして美味しいんですね。
あれ僕全然知らなくて、
うん、
びっくりしました。最初見た時こんな風に食べんのみたいな。
あれがね、やっぱ柚子のね、うん、味、柚子をそそっと取って、あの爽やかなあの味がまた肉のそのねホルモンの味とよく合うんですよ。
いいです。蝶々食べることめっちゃ好きですね。
大好きです。
そうっすよね食べる時の話してるのが一番楽しそうだもんな蝶々
誰もそうです。
まあそうか
みんなそうだ
そうなんだよな。西陽町だからやっぱり、まあ、蕎麦もねもちろん、
うん、
西陽町有名ですし、なんかそういう意味では本当に食を楽しみにね来ていただける街ですよね。本日の12スターズは西陽町安座町長にお話伺いました。蝶々ありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
安座町長ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱりね、食べ物、はい、そしてひまわり、
うん、
まあ、この辺は本当に西陽町、
そうです
よ、有名です。ホルモン焼きうどんにひまわりっていうのは、
西陽町といえばひまわり。私大学生の時見に行きましたもん。
やっぱそうよね。いや、うん、みんなそうなる。やっぱりひまわり見に行くって、
うん、
言う人どこ行くって言ったら絶対西陽町なんですよ。
絶対西陽町、
絶対西陽町よね。もう今ずっと言ってるもんね、ドローン飛ばしたいって言って
そうなの
ひまわり畑でね、
綺麗だろうなって。やっぱりね、西陽町のひまわり畑はね、うん、もうなんかこう蜜がすごいのよ。
あ、まあ、そうギューンって感じですね。
ギューンってね、成長していく過程も楽しめるから、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
最初の頃に行くのと、もちろんじゃないですかあの途中また経過も楽しめるからそれもいいなと思って。も
うこの2つでね実際十分なんですよ、うん、西陽町、ひまわり畑、そしてホルモン焼きうどんでも一日全然楽しめちゃうから、まあその他にもね、ほ
ん
といろんなことやってますんで、はい、ぜひあの西陽町の、町のそういうホームページなどでチェックしていただければなと思います、うん、その西陽町で今回訪れた場所をいくつかご紹介したいと思います、ランチはね、町長の話もありました、味わいの里三日月、こちら特産品の、特産の三日月そば、
はい、
石臼挽きにした手打ちそば、これね、あの時間のタイミングよければ、 打ってるとこ見れるんですよ。
いいじゃない。
あの切るのってすごいかっこいいじゃん、そばも。そうそう、あれも目の前で見れます。
へー、
うん、でこれやっぱりそばもね、そりゃうまいわ。
そりゃそうや。
ああやって
すぐその前で作って、
で売り切れにも結構なるらしいんで、
あ、じゃあちょっと早めに行った方がいいね。
そうそうそうそう、食事は早めに行って、そば食べて、まずそば食べて動くぐらいのね、
はい、
感覚で行っていただければ売り切れはないかなと思います。産業にフォーカスということで、味わいの里三日月に新設されました。さっき言ってました、めちゃめちゃお金をかけてこれ新たに新設しました、
はい、
特産餅大豆の味噌加工場、これ特別に見学しに行ったんです。いいな、もうほんと特別すぎて、なんか最初入ってったら中で働いてる人が出てきて、はい、なんかもう多分ね、いやなんか間違えてないですかって言い来たと思うんですよ、勝手に。
変な人入ってきた。
そうしたらあのここの社長さんいたんで、はい、ああ社長いらっしゃったんだみたいになって、
あ、よかった、
特別に見学させてもらったんですけど。
人気なんでしょこちらのお味噌。
味噌めちゃくちゃ人気で、
ね、でなかなか入らない
って作ってるとこが、僕ねもう昔ながらのなんかそういう味噌工場じゃないけどさ、
はい、
人が手でなんかこねこねしてとか、そんな感じかなと思ったら、うん、抜群に綺麗な、
はい、
もう環境の整った素晴らしい施設で、
へー、そこで
作られてました。で機械に頼るとこは頼る、人間の手でやるとこは手でやるっていう、ちゃんと分業できてて、あ、これはそれは美味しい味噌作れるし、うん、これからも言ったら長くその工場でそのなんとかなんか人が腰とかさ、うん、そういう大変な作業の時に、うん、ちょっと避けられがちになるじゃん、そういう、まあ、伝統工業もそうだけど、昔ながらのやり方だと、うん、要は腰が痛くなったりとか、そういうのの心配がない、要はある程度機械がちゃんとやってくれるっていうところなんで、うん、こちらはね俺やっぱり長く続いてくし、こういうのが伝統にしっかりつながってくなっていうのはね、うん、なんか改めて新しい工場とか作るっていうのを俺は意外と好きじゃなかったんですよ。
あ、そう。
そう、やっぱり伝統工芸はちょっとその古い工房で昔ながらのものが置いてあってっていうのがすごい好きだったんですけど、うん、あの新しいやっぱ工場を作ってやるっていうのもすごい大事なことだなっていうのを改めて僕ここ行ってね、
行ってよかったね、
見学してよかったなと思います。
お邪魔いたしました。
はい、餅大豆味噌、こちらは本当に直売所などで買えますし、この、大豆で作った納豆とか他にいろんなものね、あの、うん、売ってますんで、必ず作用長行ったら寄ってほしいなと思いますし、ひまわりオイルね、ひまわりオイルドレッシングとか
美味しいよ。
そうなんですよ、
サラダにかけても美味しいし、
こちらも本当にあの美味しいんで、行ったらぜひ買って帰ってほしいなと、はい、
私ちょっと贅沢ですけど、あのアヒージョにしました。
あ、いや、いい、
めちゃくちゃ美味しかった。
そういうのいいですよね、そういうちょっと違う角度の使い方がまたいいんですよ。
ひまわりオイルを楽しむっていう感じで
特徴出るんですよね、はい、なんかひまわりオイルってだけで元気出ますもんね、使ったら
ね、
食事にも元気が宿る。
そうだ。
そして道の駅宿場町平福、こちら今年4月20日4月20日にリニューアルオープンした道の駅ということで、
はい、
まあ、とってもあの綺麗で、うん、ここでも特産品たくさん売ってるんですけど、僕はここであの醤油買って帰ったんですけど、ここね道の駅宿場町平福で俺たまたまですよ、たまたまごっちゃコーヒーファクトリー、ごっちゃカフェ、うん、これ植物もやられてる、
はい、
以前、ね、方、そう、以前もよく寄るんですよ、帰りコーヒー買って帰ったりするんですけど、マジで今回寄る予定なかったんですよ、もういつも言ってるからいつも言ってるからいいかと、もう帰ろうぜ別に寄らずにって話は出るんですけど、うん、ってなったんですけど、たまたまこの駅で会って、うん、うわもう行かなあかんじゃんってなって、
いやいや、ガクトさんガクトさんなんで来てくれないですかってなりますよね、そりゃ
あこの後来てくださいねって軽い感じで言われて、
あ、それ、
まあ、コーヒー飲みたかったから、うん、はい、行って、この後あのごっちゃ、コーヒーファクトリー行ったんですけど、今度の日曜日5月18日ですね、今週か、はい、今週の日曜日か、
うん、
に5回目となるごっちゃリローカルフェス、ごっちゃリローカルフェスって
開催、
そうだから佐用町のちょっとした祭りみたいなのがワンデーで行われるんで、
すごいじゃない、
これ多分ね楽しめると思う、植物あり、もういろんな飲食あり、
コーヒーもあって、
でその工芸品、手作り、ものづくりしたものもありっていう祭りなんで、これは俺佐用町でやるってすごいなと思いました。
うん、
うん、やっぱりみんな地元の人も喜ぶし、
そうね、
佐用町に他の県からも他の町からも集まるし、
うん、
我々ね、ごっちゃさん、これは大したもんすわ、これを企画して
やったのが、
そう、これをやる、今からやる
5回目だもんね。
うん、でちょっとごっちゃリローカルカフェ、フェス、うん、これ今多分ごっちゃさんのインスタとか、まあこの後あれだね、うん、なんかよかったら X でね、
はい、
上げれたら上げるんで、そちらを皆さんご覧ください。もう面白い祭りですんで、はい、ぜひ一日中楽しめると思うんで行ってみてください。さあ、佐用町メッセージ紹介していきます。
お願いします。
有茶さん初メッセージありがとうございます。宿姉さん、ガクトさん、こんにちは。初めてメッセージします。佐用町は私の父の地元です。今は姫路に住んでいるのですが、昔から父の実家へ帰ると必ず餅大豆味噌買います。
やっぱりな、
なんだろう、なんか美味しいんですと笑。もち大豆味噌を使ったお味噌汁を飲むとまろやかでほっこりした気持ちになります。
もう生まれ持ってこの DNA に組み込まれてんだよ多分。
まさに DNA だと思います、ね、ありがとうございます。父の地元、いいメッセージですね。こんなんです、こんなんですよ。マイマイかぶりさんは、姫路市ですね、はい。宿さん、学徒さん、こんにちは。
こんにちは。
おすすめは、佐用高校生の作る卵、佐用玉、お箸で黄身が挟めます。なんと、あ、ほんとビタミン E たっぷりで卵かけご飯にしたら最高です。佐用町好きなので特産品当たると嬉しいですとメッセージもらってます。
はい、ありがとうございます。
そして風子さんは、大阪市から、以前主人と一緒に佐用町のひまわり畑を訪れたことがあります。広がる黄色い花々に囲まれて心が温かくなったのを今でも覚えています、うん。去年息子が生まれたので家族でまたあの場所を訪れ、ひまわりと一緒に家族写真撮りたいです。
素敵、
いいですね。こういう思い出話でもいいですからね。
そうだね、
あの時ひまわり畑行ったよっていう。
やっぱ行ってる人多いね、う
ん、多い。そして寝巻き猫さんは、場所は書いてないな、出身地は書いてないな。寝巻き猫がいや、これを大丈夫か。
大丈夫よ。
寝巻き猫さん、これ読んで大丈夫か。
読んでいいの、こういうのを読みましょう。
おもろ、
どんどん、
これか、言ってたの。
そうです。
兵庫県佐用町は妻の元彼の出身地です。噛んじゃった、もう
出身地って、
もう噛んじゃったよ。
すごいよね。
そうなんだ、
奥さんの元彼の出身地が佐用町。ああ、それを旦那さん知ってんのがすごいよね。
そんな情報ゲットしたんだ。まあ何でも包み隠さず話してるんでしょう ねこの夫婦が。おもろ、
ややこしいってならへんねんね。
どうすんすか、今後12スターズこんなメッセージばっか来たら。
そりゃほら、誰かと誰かは付き合っていつかは別れてる。まあ、だから、
そうだな、
誰かの誰かは佐用町でしょ。
そりゃ誰かの誰かは佐用町だわ。いや面白い、寝巻き猫さんありがとう、はい、こういうメッセージ最高。妻の元からの出身地ありがとうございます。さあ皆さん、メッセージありがとうございました。今回もね、佐用町からプレゼントあります、はい。佐用町特産品詰め合わせセット1名様。応募はキッス FM 神戸ホームページのリクエストのメッセージからビバラレディを選んで送ってください。当選者の発表は今日も番組エンディングということなんで、うん、まだ間に合いますね、うん、この詰め合わせセット。
そうですよ、
まだ間に合うんで、ぜひ皆さん応募してくれたらなと思います。ということで、姉さん、佐用町はもうひまわり畑にドローン、これが
もう ね今年こそ行こうと思って、本当は去年行こうと思ったんだけど、うんうん、なかなかスケジュールが合わなくて、うん、もうでも7月の10何日から
19から、
うん、
から祭りは始まります、うん、ね。まあ、いつがちょっと満開っていうのかな、うん、満開っていうか、ひまわりも
最初とまた最後の方も見比べるのもええな、う
んうんうん、なるほど、なるほど。佐用町に元からはいらっしゃいませんよね。
いないです。
いないか、佐用町はいないか。
なかなか知り合いは住んでますけど、
ちょっと大阪ですもんね。
そうなんです。
そうかそうか、なるほど。ひまわり畑で姉さんドローン飛ばしに行くか、最後はちょっと佐用町のね、町長に相談して、
はい、そうです、
許可得て飛ばしていただければ。
近藤学徒さんのあの仕事関係の人です言
う
て。
どういうことよ、
ご挨拶させていただき
どういう挨拶だよ。ということでね、皆さんぜひ佐用町楽しんで、はい、今後楽しんでいただければなと思います。さあ次回は6月20日ピックアップするのは上川町ということで、キスナー&ビバラの皆さん、皆さんが知ってる上川町のあれこれ、元カレ、元カノ情報でも大丈夫です。ぜひ教えてください。場所、人、グルメ、有名人、豆知識、隠れスポット、プチ情報などなど、よろしくお願いします。以上、兵庫県町村会プレゼンツ12スターズでした。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りしました。